西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の徹底解剖はあったらどうなる幻の路線、阪神今津出屋敷線を探ると題して、ゲストティーチャーに鉄道案内人の古本拓司さんをお迎えしてお届けしてまいります。古本先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、古本先生は、はい、桜 FM では結構いろんなところで
そうですね、はい、
もう有名な方なんですがそもそも一番最初にご縁ができたのはどこの番組でしたっけ？
6年ほど前になるんですけれども、町旅ラジオ佐々木美さんの番組で、
はい、
ちょうどその当時に阪神甲子園線路面電車の街歩きをやって、うん、そのガイド役を務めさせていただいたんですけれども、
はい、
その時に佐々木さんに来ていただいて、うん、それ の, インタビューというか、
はい、
それでスタジオに呼んでいただいたのがきっかけで、
はい、
その時にその鉄道案内人という肩書きもつけていただきまして。
なるほど、そうなんですよ。いっぱい顔を持ったはんやね。
そうです
こう鉄道案内にこう、ま、いわゆるてっちゃん、
はい、そうです、てっちゃんです、
ね、
は
い、何鉄ですか？
乗り鉄と、うん、あとは飲み鉄飲みながらっていう、
はい、
あとそのサクッとでちょっと言ったことあるんですけども、
はい、
当時ファッション鉄って言ったらなんですけども、鉄コーディネート、要は電車の色と服の色を合わせるっていうので、
そこまで
実は今日も意識して、
あ、そうなんですか。
クリーム色と紺のネクタイということで、阪神電車の、
まあそこまでコーディネート
は、はい、
ね、サクッとって話も出ましたけれども、はい、ちょっと今なくなっちゃいましたが、盛りすぎマンデーで、
そうですね、
ね、
はい、
もうおなじみでいらっしゃいましたし、
はい、
まあ、そういうわけでも幅広い知識の中から、はい、その一端をですね、ちょっといろいろと探ってみたいというか教えていただきたいということなんですが、
はい、
このね、あったらどうなる幻の路線、阪神今津出屋敷線を探るということなんですが、
はい、
こういうのがあったかもしれないということなんですか。
未成線、未完成の路線ということで、もう読んで字のごとく、
はい、そうなんです。今日はね、そのサブタイトルが未成線って何、
そうなんですよ、
何ですかね、これ。
そうなんです、
はい、
そもそも未成線ということは皆さん耳慣れないと思うんで、
ですよね、
はい
はい、
要は今さっきも言いました通り、
はい、
計画だけで、
うんうん、
あるいは工事途中で頓挫した路線ということで、だから廃線とはまた違うんですよね。
廃線っていうのはかつてあってなくなったと、
はいはいはい、
この今日お話しいただく未成線っていうのは計画はあったけど、
そうなんですよ、
実際にはないんですか。
そうなん、そうです、
はあ、だから幻、
幻、ただいろいろなところに痕跡もあったりするので、はあ、そういったところを読み解くっていうか、うん、そうしていくと結構面白いんですよね。
へー、そうなんですか、はい、じゃあ今日は本当にまた、はい、へーってね、何回も出てくるんじゃないかと思うんですが、
はい、
じゃあまずはどのあたりからその未成線について語っていただくとよろしいんでしょうか。
そうですね、具体例って言いますか、
うん、
未成線って言いましてもざっくり言うと2種類に分かれるんですよね、
はい、
でちょっとさっきの話にもありますけど、一つは工事をしているけれども、
うん、
資金なんとかなんかあって頓挫した路線、
途中まではできてる、
なので、うん、線路の路盤であったりとか、
うん、
鉄橋であったりとか、そういったものは残ったままの、まあ、廃墟みたいな状態になっているところもありますし、
はい、
別の形で転用されているところっていうのはありますね、
うん、
一番分かりやすいところで言うとこの近くなんですけれども、
はい、
天保線、あそこが西大島から宝塚まで、もともと宝塚尼崎電鉄という阪神系列の電鉄会社が線路を引く予定だったんですけれども、
え、まさに天保線、
そうです、そうです、はい、
どうですか、
はい、
へ
ー、ただこれも資金難で、
はい、
線路を引いたけど、うん、電車を作るお金がなくなってしまって、
ちょっと っと待ってください。それはなんかプランがそもそももう難しいというか問題があったん違うかという感じですけど、でももしあそこに鉄道が通ってたとしたら便利ですよね。
そうですね、うん、で実際その今もちょうど、労災病院の前あたりですかね、はい、道幅が広くて横に側道があるじゃないですか。
あります、はい、
その側道がその線路になったんじゃないかなっていう。
ああそうなんですか、は
い、であとその、北に行ったところで阪急電車を越える陸橋があると思うんですけれども、はい、あそこだけなぜか2車線っていうのが、
うん、
あれはあそこは電車だけが通るだけ予定だったんで
上をそうそうそう電車だけが、はい、はあ。そうなんですか。
そういったのが、うん、まあ、未成線の面白いところの一つですね。
はい、じゃあまずはその途中までできてたやってたけど頓挫したという、はい、もう一つの未成線というのは、
もう全く手のつけられてない計画だけ地図は引いてるけどみたいな、
はい、なるほどね、はい、でも西宮の中にはそういった未成線っていうのは、
はい、
いくつかあるんですかね。
そうですね、今回話している今津出屋敷線であったり、
はい、
あとは阪神本線も実は急行線復興線というか別路線を、はい、作る予定があったみたいで。
へえ、そうなんですか、はい、うん、
それも一応市内はかかるのがちょっと微妙なんですけれども、今の阪神難波線、
はい、
電報あたりからの路線と今残ってこれは一個が残ってるんですけども、一個って言っていいかどうか分かんないんですが、
うん、
三陰駅、
はい、
あそこの西側に線路の横に2本引き込み線というかあると思うんですけども、
はい、
ちょうど見た目複製みたいになってるんですけども、
なんかでもあそこすごいこうカーブしてたりして、
そうそうそう、
なんかすごいややこしいところですよね。
そうそう
そう、そういえばなんか線路あるんですかね。
あ、もう見てもらったらちょうど北側2本余分にあるんですけど、それがその複々線というか、はい、この計画の名残って言われてますね。
へえ、うん、そうなんですか、はい、やっぱり鉄道を引くというのはものすごいお金がかかって大変な事業なんですね、
はい、そうです ね、
はい、ねえ、だからこう頓挫してしまうということも、うん、まあ、まあまああったということなんですかね、
う
ん、
そうですね。
はあ、で今日はその今津出屋敷線なんですけど、
はい、
これはどこのことを言うんですか
もう読んで字のごとくなんですけれども、
はい、
尼崎市の出屋敷から、
はい、
南に下って、
うん、
尼崎の埋立地、
はい、
火力発電電所とか鉄鋼所とかあったところ、
かなり南まで、
そうですね、人工線のちょっと南ぐらいのイメージで、はい、そこを通ってで向川線の今の向川団地前駅付近、
はい、
当時は須崎駅っていう今の須崎駅よりかちょっと南にあったんで、
うん、
そこを通って、浜甲子園団地のあたりを通ってから、
うん、
浜甲子園を通ってで、そのまま浜甲子園の町内の広い道があると思うんですけれども、その道を通って、今津の東大付近から今津日線を通って今津まで行くっていう風な計画ですね。
はあ、そもそもこの線は何のために計画された線なんですか。
これもいろいろあって、
ええ、
そのまず尼崎市内に関してはその工業地帯の足としての一面があったりと、
うん、はい、
であと甲子園界隈、浜甲子園の界隈っていうのは当時、阪神パークがあったりとか、
ええ、
あと鳴尾競馬場があったりとかで、その先浜甲子園1丁目から3丁目あたりの砂浜ありますよね。
あ、
そこへの海水浴場の足であったり、かつその辺りっていうと大林組が昔住宅開発をして浜甲子園健康住宅地というエリアを作ったと思うんですが、その足にも考えたようですね。
そもそもこの計画が立ち上がったっていうのはいつ頃になるんですか。
そうですね、
かなり前の話ですよね。
そうです、これが出たっていうのはいろいろちょっと資料を調べてみたら、
はい、
大正14年の新聞記事、大阪朝日新聞の記事があるんですけれども、
ほうほう、
この時に計画が載ってますね。
ほう、かなりもうこの時には具体的にこの路線図で というかこのエリアを通ってみたいな、
ね、はい、ちょうど当時の地図とかもあるんですけども、
はい、
ただこの頃っていうのは阪神間阪神電車がありの、阪神急行電鉄今の阪急電車ですよね、
はい、
があってあと関営国鉄があってでそれぞれがもう入り乱れるっていうか特に阪神と阪急が縄張り争いをしてたんですよ、うん、
その何年か後に合併するなんて考え
当時のは絶対想像してないと思うんですけど
そうですよ、ね、考えもつかないねこれですよね、はい、でこの線はどこの会社が作ろうとしてたんですか、
はい、今津出屋敷線に関しては阪神が出願、まあ、はしてるんですけれども、
はい、
これと被せるように、うん、後から阪急が名付けを申請をするっていうでちょっと戻るんですけど、
はい、
あの最初話したの未成線の話 の、あの宝塚尼崎電鉄、はい、それも阪神系列と言いましたけども、
はい、
それも結局あの阪急電車の伊丹線あれを阪急さんは、伊丹から宝塚に伸ばす、うん、塚口から尼崎まで伸ばすっていう、
うん、
これもガチンコの喧嘩だったんですよね
まあでもそうやって競い合ってね便利になっていくのは、はい、住民にとっては嬉しいことですけれども、はい、結構あまりにそういうガチンコの大変なことばっかりこうなんかプランするから未成線ができてしまったりするんじゃないかとか思ったりもするんです
まさしくそうなんですけど、うん、まあ、結果的にあの政府の大岡裁きじゃないですけども、
はい、
南側は阪神がやれ、うん、北側は阪急がやれっていうような、はい、ただあの例外的にその尼崎宝塚線に関してだけはちょっとあの、
うん、
阪急の計画よりか西に添えてるんで、
はい、
まあ、許可は下りたらしいんですけれども、
うーん、なるほどね。でもまあその工業地帯あり、はい、それからいわゆるレクリエーションゾーンみたいなのがあり、
はい、
住宅地がありと、はい、いろんなその顔を持った町をこうつないでいくという線っていうのは結構もしできてたとしたら面白い線になってたかもしれませんよね。
そうですね、
うん、
特に今の逆に今の状況を考えると向こう側団地であったり浜甲子園団地であったり、はい、今津の団地もありますんでそういったところを結ぶ、まあ、ベッドタウンを、ね、担う路線になってとは間違いなく思いますね。
うーん、それが結局頓挫してしまった。
そうなんです。
なんでっていうことなんですけどね
これもまたいろいろ複合的な要因があるんで、
はあ、
はい、
ねえ、そのあたりのところはいろんなまあ検証はされているわけですか。
そうですね、はい、
うーん、まあ、そうやって結局未成線になってしまったと、はい、でもこれはやるぞやるぞっていう結構その PR はやってたわけですよね。
やってましたし、
うん、
で実際部分部分で線路は開業してるんですよね、
そしたらそのあたりの方にとってみれば なんでできへんのみたいなってあったでしょうね。
おそらくあったとは思いますね。
あ、うん、そういうのはもうあかんのはあかんねんみたいな感じの説明しかなかったということなんでしょうか。それに代わる何かをみたいなことは、
まあ、例えばあるんですけども、
はい、
ただもうこの計画が中止になった理由っていうのはもうあの太平洋戦争ですよね。あのちょうど今の浜甲子園団地のところ、うん、あそこに、鳴尾飛行場ができて、
はい、
用地を全部持っていかれたんで、
うんうん、
そうなってしまうともう手も足も出ないっていう。
ああ、そうか、はい、やっぱり戦争という大きな、
はい、
その歴史上の、ま、ことで結局頓挫したと。原因は、ま、そこと
最大の理由はそれですね。はい、
まあそのね、当時はそれこそレールも供出しなきゃいけなくなったりとか、はい、どんどんその戦況がね、うん、あの悪化していくにつれてもうそういうふうになってその線路を作ったり鉄道を通すなんていうことではなかったんでしょうかね。
ですね、まあ、逆にその戦争のおかげでできたのが向こう側線なんですけれども、
はい、
ちょうど国鉄から、今の向こう団地のところにあったの川崎航空機、
はい、
そこまでの要は資材輸送であったりっていう意味でその向こう側線が開業したっていうのはありますね。これが昭和18年なんでその鳴尾競馬場であったり阪神パークが接種された直後、
はい、
直接的にはこの向こう側線っていうのは今ずっと屋敷線とは関係はないんですけれども、
うん、
ただこれも全く絡んでないわけじゃないのでやっぱり場所エリア的にも含めて、
はい、
合わせて解説できたらなと思ってます。
あ、なるほどね。じゃあそのあたりのところをちょっと深めにお話しいただけますか。
はい、はい、この今津出屋敷線っていうのを簡単にその3つのブロックに分けることができるんですよね。
はい、
まずその尼崎市内の出屋敷からで開業していたのがその東山というところまで、ちょうど東火力発電所だったかな、うん、があった場所だったと思うんですけれども、言ってみるとあの43号線からあの出屋敷の辺りで臨港線南に下ってますよね。
ええ、
あれをずっと1キロほど下ったあたりまで、
うん、
ここは開業しました。
はい
はい、ただここも当時あの尼崎の埋め立てとかの工場が建てとかしてるんですけれども、うん、地盤沈下がありまして、
あらま、
東山から一つ手前の高須という駅まで、うん、そこの間はあの一旦休業になってしまうっていう。
ほう、じゃあちょっとそれは想定外の、
そうですね、はい、
ことだったんですね。
はい、
あ、でその先は、で
これから先が、その東山から前大浜、今のあの湾岸線の尼崎末広インターチェンジ付近、
はい、
あの辺りを通って、須崎まで、
うん、
で須崎から、まあ、北に上がって向川線、これは貨物併用という形で考えられたようですね。
はい、ここは完成したんですか。
ここは全然、一応工事だけはして、
はい、
全く線路は引かれなかったっていうところですね。
うーん、でその先がまだあったんですよね、計画では。
その先が、その須崎から、浜甲子園通って今津まで、
うん、
ですね。
ほう、ここはもう全く、
ここはあの真ん中の部分、
はい、
浜甲子園から中津の浜まで、
はいはい、
あの甲子園線とつながってたので、
はい、
そこだけは開業しました。
ほう、そうだったんですか。じゃあ本当にあの部分開業しているところを含めて、
はい、
まあ、全線っていうのは一度も
こう、そうですね、
開通しなかったと。
はい、
はあ、でもじゃあこのエリアはどういう交通手段があったんですかね。
そうです、結果的になんですけども、
ええ、
阪神バスが尼崎から臨港線周りで西宮までバスを走らせてたと思うんですよね。
ええ、
つい 2,3 年前まで走ってたんですが、
はい、
これが、ま、ほぼ今津出屋敷線と同じルートを通るんですね。今津出屋敷線は南側になりますけども、出屋敷から臨港線に入って南部橋を渡って一旦甲子園に来てから浜甲子園を回って阪神の今津の駅を経由してから阪神の宮に行ってたんで、
うん、
地図でなぞるとほぼ同じルートですね。
なるほどね。じゃあその代替手段って言ったらちょっとおかしいですけれども、やっぱりこの最初にこの未成線になっているそのルートっていうのはやっぱりものすごくこう考えられたというか、あったらいいなという線だったんですね。
そうですね、もう工場もあり、うん、まあ、人も住んでいて、でかつその自分たちが開発した住宅地も通りという、
うん、
う
ん、でもどうなんですかね、そのバスが走っちゃったらその方がこう簡単にできちゃうというかね。
まあ結果的にはそうなんですけど、ただあの鉄道にする理由っていうのが、
はい、
さっきもちょっと話出ましたけれども、あの貨物船、貨物輸送も、
なるほど、
工場と国鉄を結ぶっていう意味では、これは、ね、トラックとかじゃ、ね、全然輸送量が違いますし、そういったことも含めて考えると、
なるほどね。じゃあそのいろんな意味で鉄道を志向ということはすごく考えられてたということなんですね。
そうですね、はい、
はあ、でこの尼崎と西宮を結んでいたバスというのは、
はい、
今はどうなっているんですか。
今はあの東の部分、甲子園から尼崎に関しては、
はい、
まあ、廃線になってしまったんですけど、まあ、実質休止なんですけれども、まあ、事実上の廃線ということで、ただ甲子園から、西宮に関しては浜甲子園を回ってから、
うん、
で今津の 東大の方といいますか今津港町そっちの方を通って今津西線を上がって桜
FM のスタジオのここのとこにも来てるんですよね。
はい、はい、通って、
なるほど、はい、そうか、やっぱりバスって小回り効きますよね。
効きますね、そういう意味ではね、はい、
ねえ、でもやっぱりその鉄道っていうのは輸送量だったりとかっていうことでやっぱりもう全然桁違いに。
そうですね、はい、
はあ、そのバスっていうのはなんか結構じゃあ愛されてて。
そうですね、
特徴もあったんですか。
そうなんですよ。で、当時というかもともとその尼崎と西宮っていうのはあの阪神バス、
はい、
神戸税関前行きのバス、
国道バスっていうやつですよね。そうです、はいはい、
あれが結構本数多く走ってる、はい、今も20分に1本ぐらい、ただ今は西宮で切られてますけれども、
はい、
となるとそのそっちの臨港線前のバスと乗り間違いが発生しやすいっていう、
うん、そほぼ同じ辺の停留所があったりとかってするわけですよね。
同じ、まあ、両端は同じ停留所ですし、
はいはい、
途中で分かれて、うん、片や一本道でこれらに対して、
うん、
もう一本がもうあちこちうろうろ回ってっていうことで、はい、当然クレームあったんじゃないかな
と。こんないろんなとこ行くとは思えへんかったという。
そうです、そうです、はい、
はいはい、
でそれで見分けるのに、
はい、
その臨港線周りのバスに正面に黄色い看板をつけてたんですよ、
はい、へえ、それがこういろんなところを回ってくれるバス。
そう、黄色い看板にあの浜甲子園出屋敷周りとかいて、
はい、
でその正面に掲げて乗り間違えないようにっていうことでやってたんですけれども、
は
あ、まあそれでもありましたね
そうなんですか。
これも今もそうなんですけども、うん、はい、今のバスは赤い看板同じように浜甲子園周りって出てるんですけども。
へえ、じゃあその名残みたいなもんですか。
そうですね、はい、
はあ、バスにも先生はお詳しんでらっしゃいますか。
さすがにあの詳しいっていうほどではないですけれども、うん、まあ、乗り物全般にやっぱり好きなので、
うん、
どうしてもそういうところも目は行ってしまいますね。
なるほどね、そうか。でも未成線って多分今日初めて聞いたわっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
ね、それってその例えば地図だったりとか、はい、なんかでこう見つけることはできるんですか今。
まあ、結構コツはあるんですけれども、
はい、
一番そのコツで分かりやすいのが、不自然な道路を見つけること。
不自然な道路、
要は今はって、はい、あの結構区画整理がされてて、
ま
あ、あの正方形のマス目のようになってますけれども、
うん、
たまに斜めに歪んだ道とか、
はい、
変な言い方ですけども、
うんうん、
そういうのってそこに何かイレギュラーなものがあったっていう、うん、見方ができるんですよね。
なるほどね、そうか、鉄道を引くためにはそのエリアを確保して、まあ、道みたいに
そうです、はい、
していたと。
強引に貫いてるような、
はい、
あの道路とかはもう確実性高いですよね、
うん、は
ただ見分けるポイントでちょっと困るのが川なんかも似たような埋めた川なんかもね結構同じような形で、はい、
うん、
それこそ西宮だとあの枝川だったりとか、
はい、
あれもちょっと変な形で斜めに走ってるように見えるんですけど、あれはまあ一応、まあ、路面電車は走ってましたけれども、
はい、
元は川ということで。
うーん、でもじゃあちょっとこう地図とにらめっこするだけでもちょっと不自然な道路を見つけたらここはもしかしたらなんて思ったら随分とこう、
そうですね、
ロマンというか広がりますね。
広がりますね。でそれでちょっと、まあ、今はもう便利なんでインターネットとかで調べられますんで、
はい、
そうすると結構ここってじゃあ線路が引かれる予定だったんだとか、まあ、あやっぱり川やったんかみたいな、まあ、両方のことありますけれども、うん、
はい、
なんかしらその昔の街並みというか景色が見えてくるような気はしますね。
そうなんですか、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、 はい、では古本先生お願いします。
はい、阪神バスの尼崎西宮線、このバスに誤乗防止のために付けられていたものは何でしょう。
あ、そうか、同じようなところを走る、
そうですね、はい、
バスとの見分けるためにと、
はい、
はい、それは何だったかと。
そうですね、
はい、来週再来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は幻の路線阪神今津出屋敷線を探るということで、未成線って何ということでお話を伺ったんですけれども、全国にはこの未成線というのは結構あるんですか。
多いですね。特にあの国鉄の名残っていうのは多いですね、うん、例えばあの和歌山県の新宮と奈良の五条市を結んでいた五神線っていうのもあったりしますし、
はい、
これは今バス専用路線に、
はい、
あとあの逆にその国鉄から第三セクターの私鉄に移るのに対して、その未成線を整備して今あのちゃんと線路が通ってるっていうような三陸鉄道とかもそうですし、そういったところもありますね。
そういうこともあるんですか、はい、じゃあもしかしたらこの西宮の未成線もなんか違うこうプロジェクトが生まれれば
ね復活するっていうか
かなもし通ってたらどうだったみたいなことはね、また4週目にたっぷりとお話を伺いたいと思いますが、はい、じゃあの今日未成線、まだあのなっていない線、
はい、
これはぜひ覚えておいて、
はい、
ね、いろんなところでその探していただくのもいいんじゃないかなと思いますよね、
はい
はい、ということで来週は市内を走っていた阪神甲子園線をおさらいということなんですが、結構この阪神甲子園線に思い入れを持たれたっていうのがなんか古本先生の原点なんです
そうですね、はい、うん、
じゃあ来週はそのあたりのところもたっぷりとお話を伺いたいと思いますけれども、はいはい、でもまあ今ねあの本当にコロナの騒ぎでなかなかあの鉄道の旅もできないというね、
はい、
寂しい思いをしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、本当にあの鉄道のことを知りたいと思ってらっしゃる方きっとたくさんいらっしゃると思うんで、はい、来週もまたじゃあ、
はい、
というような深い話ぜひよろしくお願いいたします
。
あったらどうなる幻の路線阪神今津出屋敷線を探る、ゲストティーチャーは鉄道案内人の古本拓司先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。